表現の正当性について、立ち止まるような表現ということについて、ついでですので、ちょっと脱線を加えます。例えば、次のような短歌があります。この春に生まれ出たる我が孫よ、はしけやしはしけやし、いまだ峰ども。この春に生まれ出たる我が孫よ、はしけやしはしけやし、いまだ峰ども。斎藤茂吉、白木山。この春に生まれた私の孫よ、はしけやしはしけやし、まだ見てはいないけど。明治生まれの歌人の特徴として、新しい表現を模索しながら、一方では今の表現ではなく、過去の表現を持ち込む傾向が挙げられます。それは、当時の文語口語という話ではなく、ちょうど今日のサークル専用語として、文語短歌なるものが存在して、いかなる時代の表現とも違う、全体に統一性もない落書きを勝手気ままにいたしているのと同じような意味で、要するに、形骸化した保守性とでも言いましょうか。そのくせ、過去の表現を模倣しているわけでもないものですから、スラングよりも立ちが悪いこともありますが、この、はしけやしというのもやはり、読まれた当時の言語社会を介して、愛しいと言っているのではなく、過去にあった歌言葉をそのまま借用したものにすぎません。それに対して、春は花の生まれし孫よ、はしけやし、など多少でも古文風に記すなら、まだしもですが、この春に生まれいでたる我が孫よ、も、いまだ峰ども、も、何の創意工夫も見られない、読み手の同時代的な日記の表現に過ぎません。特に、いまだ峰どもは、心情の勝らない状況を提示しただけの、短歌の表現としては、乏しいくらいの結句で、しかも散々叩いた後に、まだ見てないけれど、と加えるものですから、まるでコントのオチのような味気ない結末を迎えています。いずれにせよ、このような表現はすべて読み手と同時代の安い散文に過ぎませんから、読み手の喜びを表明する呼びかけとしては、当然ながら現在使用している当たり前の語りかけをしなければ、思いそのものが消えてしまいます。例えば今、あなたに子供が生まれたとして、今日生まれた私の子、なんて愛おしい、と語られれば、本当に愛おしくて述べたものだと思いますが、今日生まれた私の子、なんてはしけやし、などと言われたら、ちっとも愛おしさが伝わってこないどころか、知識として知っている過去の言葉を引用したいばかりに、子供を持ち出したようにしか思えません。まして、今日生まれし私の子、はしけやし、はしけやし、などと、いつの言葉だかわからないようなメールでもされた日には、もう心情とかけ離れた言葉をもてあそぶいやらしい人間から一刻も早く逃げたいような気持ちでいっぱいにはならないでしょうか。この短歌も要するに、それと同様のことをしているにすぎません。そもそも、はしけやしという言葉は、はしけやし、はしけやし、などと形式を破壊しながら繰り返し使用するものではありませんから、その表現に多少でも慣れ親しんだ人、例えば万葉集を愛するような人たちから見たら、 まるで小学生が覚えたての言葉を使いたいばかりに変な表現を生み出してはしゃいでいるようにしか思われず、むしろ不快感が湧いてくるのではないでしょうか。一方、過去の和歌の伝統と関わらないより多くの人たちにとっては、過去から引用した歌言葉に過ぎませんから、端けやし端けやし、などという表現で、彼が心から喜んでいるとは、どうしても受け取れない。受け取れないとなると、言葉をもてあそんでいるとしか、解釈がつかなくなります。先ほどの万葉集の、至らん極みが詩の内容全体からかえって効果的になったのとは反対に、この端ケヤシは詩の内容が心から愛情をたたえるべきであったのに、浅ましいお遊びに興じたために、どちらも読み手の姿をイメージにさらしたものではありながら、心情を朽ち果てさせる違った結末を迎えたようです。もとより過去の表現も伝統ですから、それを持ち込んで優れた擬語文を作ることもできるでしょうし、新しい言葉としてうまく利用することさえ可能です。ただそうしたことは、よほど優れた言語感覚を持つ人が自らの言葉として提出しないと、落ちぶれた落書きになることは間違いありません。それは今、自分たちが使用している言葉を利用して、うまい詩を作ることよりも、はるかに難しいことなのです。それを、見てくれだけを真似して、変な提出物を作って、
短歌でございます。添削でございます。
などをいたしている、自称高等スラングが、どれほどいびつなものであるかは、あるいは立ち去りもせず、このコンテンツを読んでいる皆様は、お分かりのことかもしれませんね。もとより、万葉集の精神を学べというのは、万葉集の言葉を猿真似しろという意味では、全くないのですから。ところで、端けやし端けやし、なんて表現も、使い方によっては短歌にできないこともありません。特に軽い冗談に使用すると面白い場合もありそうです。ただし破格です。熟睡を叩き起こされ辞書を手に、端け足端け足、チャイム鳴り渡る。熟睡を叩き起こされ辞書を手に、端け足端け足、チャイム鳴り渡る。くらいなら嫌味もヘチマも起こりません。ずいぶん長くなりましたが、あなた方は現在使用している生きた言葉でこそ、短歌に限らずあらゆる詩を記してくださったらと思います。なぜならそれこそが最もたやすく、最も表現の正当性を保障された、最も相手に伝わりやすい、すなわち詩を作るための王道に他なりませんから。そうして現在の表現とは異なるものを表現したいのであれば、中途半端な過去の猿真似ではなく、もっとしっかりした学習が必要になってくるには違いありません。概してそれほどの意欲もなく、しかも現代語では満足に人を感動させられないような人々が偽りの伝統にすがりつきがちであるのは、いつの時代でも変わらないことなのかもしれませんが、もしあなたが過去の言葉をすらすらと書き記せるくらいになれば、おそらくは 過去の模倣そのものではなく、新しい表現を試みたとしても、この橋ケ谷氏のような失態を踏むことにはならず、きっと素晴らしい表現を生み出すことも可能かもしれません。そうなったら私は心からエールを送りたいと思いますが、けれどもはやそれは初心者コースのお話ではありませんので、そろそろ話を打ち切ることにいたしましょう。館は9代、その後、一体どこで寝転んだのでしょうか。春の子猫のすっかり長くなりました。話を着想と作詞に戻しましょう。家人は道もしみみに通えども、あがまつ芋が使いこぬかも。家人は道もしみみに通えども、わがまつ芋が使いこぬかも。読み人知らず、万葉集11巻2529。家に仕える人たちは道を途切れないように通っていますが、私が待っているあの子からの使いだけが何でか来ません。家人というのは家族のことではなく家に仕える人たちのようですが、他の人はたくさん来るのに恋人からの使いは来ないという着想をそつなく提示しているようです。肉目に道もしみみに、つまり道の隙間がないようにと、ちょっと大げさな虚偽を加えて待ちわびる気持ちを強調している。このようなさりげない演出は見習っても、おそらくは自分の単価がマイナスになることはありません。逆に真似してはいけないのは、交差点では道もしみみに人々が、なんて安易に言葉を持ち込むことでしょうか。ただし、ここでも矛盾するようなことを言いますが、自分がやりたいという衝動に駆られたら、全然やってみても構いません。ただ、私が述べたような注意を頭の隅にでも、入れてくださったら十分です。こういう遊びって、特に学生のうちは楽しいものですし、知人にわざとこんな表現の落書きを送ってみるのも愉快です。ただ、それこそ創作だなんて思い込んだら汚れです。さて、この使いこぬかもくらいの和歌は、特に優れたものでもありませんが、かといってけなすべきところもなく、和歌としての体裁を保ちつつ、着想をうまくまとめたものと言えるでしょう。次のはもっと理屈っぽく攻めて、それが傷になっていない例。
Thank you.
その6、人とせに再び行かぬ秋山を、心にあかつすぐしつるかも。人とせに再び行かぬ秋山を、心にあかつすぐしつるかも。読み人知らず、万葉集10巻2218。年のうちに二度とは繰り返さない秋の色づいた山々を、十分に飽き足りないまま過ごしてしまったのは残念です。一年に2回は繰り返さない、極めて殺風景な当たり前の説明に過ぎませんが、下の句に飽き足りない気持ちのままやり過ごしてしまったと置くことによって、ただ3句目以下を述べたものよりも満ち足りない思いが強調されている。その強調のために一年に二度と来ないとわざわざ置いているのですが、同時に一年という幅のあるスパンのうち四分の一を占めるはずの秋なのに、という実際の暦の長さを聞き手に悟らせてもいるようです。それによってずっと穏やかでいられなかったアクセクするような生活が思いやられ、読み手の心情が伝わってくる。具体的に数字を出した甲斐もあるわけです。もちろん同時にその殺風景な解説がこの和歌の傷にもなっています。あるいはもっと他の表現があったのではないかと、あなたがもしわずかでも物足りなさを感じたなら、それは冒頭の説明書きに依存しすぎた表現の拙さがもたらすマイナスの側面を感じ取ったと言えるでしょう。ただし、あながち悪いものではありませんから、まずはこのくらいを目指すことにして、着想と作詞については終わりにしたいと思います。大詠では最後に大詠でもしましょうか。大詠とはお題を提出されて、それに基づいて短歌を詠むことです。歌合わせなどでよく行われましたが、短歌の向上のためにも有用かと思われます。先ほど個々の話が出ましたので、あえてそれを否定せず、最もたやすく不自然でなく持ち込める個々を題材にしてみましょう。それはすなわち名詞です。すべてとは言えませんが、一度教われば気にならなくなるどころか、使ってみたくなるような表現も多いのは、知らなかった名称を覚えるのと一緒ですから、あるものの名称を外国語で聞いたからといって不自然に感じないのと同じです。では今回は、水たまりを意味する庭田積みという表現を使用して短歌を読んでみることにしましょう。もちろん現代語で読みますから、仮名遣いを三旗積みなどとする必要はありません。単なるこれまで知らなかった名称に過ぎませんから、表現方法は庭田積みです。ちなみに歴史的仮名遣いを局所的に使用する場合も、最も名詞がやりやすいです。意図が明白であれば、記述方法は必ずしも破綻しません。ちょっとお耳汚し。ではどうぞ。七色の 虹の彼方へ、庭田積み、映し影して、跳ねるアメンボ。七色の虹の彼方へ、庭田積み、映し影して、跳ねるアメンボ。時の旅と、遊べ遊べ、日が暮れちまったら明日はね、庭田積み踏んで、靴を汚せや。遊べ遊べ、日が暮れちまったら明日はね、庭田積み踏んで、靴を汚せや。いつもより彼方。
いつもより？好き嫌い、嫌い好きなんてごまかして、タンポポ散らす、庭田積みかも。好き嫌い、嫌い好きなんてごまかして、タンポポ散らす、庭田積みかも。時の遥か。